能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体。司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、77年回の点呼のお話をお聞かせいただいたと思うんですけれど、はい、まだあのしていただいてないお話があるということで、
あ、そうですね、
引き続き、はい、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回の時は、まあ、今度77年回2日間公演なんですけども、中1日空いて2月の20日月曜日と1日空いて22日の水曜日なんですね。22日の水曜日で、私が指定を務める方は20日の月曜日の点呼なんですけども、中1日空いた方の22日水曜日はいとこの宗則の方が尼という、ね、能を務めます。その尼、まあ、やはり、まあ、1日の公演いろいろ番組はあるんですけど、まあ、能がやっぱりメインということで、この尼についてですね、少しお話をしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい。実はね、天功という曲も、まあ、親子といえば親子を題材にした曲だったんですけども、こっちの尼もですね、その親子を題材としている曲です。で、まあ、指定が、母親の、まあ、幽霊ということなんですね。母親の幽霊で、子方、まあ、子役ですね、それが今生きている房崎の大臣というね、大臣の役なんですけど、この物語になります。まあ、お母さんはつまりもう死んじゃってるというわけなんです。
幽霊ですもんね。
幽霊で、はい。で、まあ、ことの起こりとしては、お能の始まる展開は、最初にその房崎の大臣が従者を伴って出てきて、そして自分が母親を知らない、まあ、母親に会ったことがないと言ってるわけなんですね。で、記憶がない。で、その自分の出生の秘密を知りたいっていうことをある時家来に漏らしたら、その三州四度の裏というところにね、行けばその秘密が分かるはずですということを、まあ、ポロリと言ったというんで、それを聞いて、その言葉を頼りにその三州四度の裏というところにやってくるわけなんです。
出生を探る旅みたいな、
ね、そうですね、はい。で、まあ、お能ですから、まあ、全部みんな結局は橋がかりから舞台に出てきて、みんな舞台にいるわけなんですけども、まあ、そのそういうところを、まあ、冒頭10分ぐらいの舞台を、まあ、小方と脇の、まあ、いわゆる家来たちがですね、舞台を歌って、でそうするとちょっと雰囲気が変わって、要するに遠くの方から男か女か分かんないような人間が近づいてくる。じゃあ、あの人に聞いてみようみたいなことを言って、まあ、待つことにするんですね。で、なぜ男か女か分かんないかっていうと、まあ、尼さんなので、その海から上がってきて、ね、あのそういう姿なので、まあ、要するに、まあ、距離も離れてるし男か女か分からない、まあ、それで、まあ、近づいてきて出てくると、まあ、尼さん、まあ、いわゆる女の人なんですね。まあ、中年の女性だったんです。まあ、これが前して前半の主役になるわけです。それで、まあ、話をしばらくしていきますと、まあ、この尼さんがですね、やはりいろいろとそういう、まあ、知識があって、それで話していくと、その実はこの土地に伝わる物語みたいなことで、まさにその房崎の大臣の物語をするわけなんです。でそれはどういうことかっていうと、その前の大臣の時に、いわゆる唐ですね、もろこし、まあ、当時
中国のことですね。
そうですそうです、はい、そうです。中国に、要するにその時の大臣の妹が嫁いだ、ね、でそれで嫁いだ時に、中国から 3つの宝を逆にこっちの日本に、いただいたと。それが火元慶と、それから四品石、そして面向腐敗の玉と、3つの宝を、いただいたんだと。ところが最初の2つの宝は無事京に着いたんだけど、その、まあ、当時はね都は京ですから京に着いたんだけども、面向腐敗の玉だけは要するに海の道中で竜宮に取られてしまった、ね、竜宮、ね、で、まあ、要するに海の底に沈んでしまったという。でなんとかこれを取り返したいという、ね、ことになって、でその時のその大臣譚開港という人が、ね、やってきて、そしてその宝を訪ねてその三州四道の裏にやってきて、そしてまああの、まあ、いわば貧しい尼さんと契りを交わしたわけなんです。で、まあ、その間に一人の子供を設けたわけなんですが、その時に、その大臣が尼さんにですね、その竜宮に行って、まあ、要するに海の中に潜って竜宮でその宝の玉を取り返してきたならば、あなたとの間に生まれた子供を私の世継ぎ跡継ぎにしましょうと約束するわけです。
勝手な話だなと思って、
はい、はい、まああのまあなんせ能ですからね、あの当時とだいぶ価値観がね、はい、違いますし、まあ男女平等なんて概念も当然なかったでしょうし、はい、あの縦社会ももう甚だしい時代の世界ですからね。
現代人の感覚や価値観ってね、あの昔の話を評価しちゃいけないです
もんね。そうですね、失礼いたしました。まあ 今、はい、今言っちゃうとお前行けよみたいな話になります
ね。
そうですね、ナイスなツッコミですね。はい、それで尼さんはもう我が子のためっていうんで、もう決死の覚悟でね海に潜って、そしてまああの命綱をつけてですね、まあ当時はもちろん酸素ボンベとかありませんしね、命綱をつけてこの要するに縄を動かしたら引き上げてくれと、まあ、要するに玉を取り返したら縄を動かすので、そしたら引き上げてくれと言って、まあ潜って海中探検をするんですね。まあ、僕はあの子供の時ドラえもんっていう漫画が好きでですね、
はい、私も大好き、
大好きで、はい、だったんですけど、はい、の大長編ドラえもんのね、あの第4編にね海底祈願場っていうのは知ってますか？
あのバギー、
あ、そうですそうです、
はい、わかります。
それなんですけど、いや僕的にはあの世界なんですけど、はい、でまあ海底探検、まあ、それはちなみに脳の中では大きな見どころの玉の段というね、まあ非常に写実的な動きをして舞台と舞がねピタッとはまるようなすごいかっこいいとこなんですけど、それでまあめでたく取り返すんですけども、まあ、そのいわゆる守護神たち、まあ、いわゆる竜宮の、まあ、竜とかねそういうのがいて、玉を取ろうとすると要するに襲いかかってくるわけです。でどうしたかっていうと、玉をなんとか取り返したんですけども、その守護神にねこう食べられちゃうともう意味がないわけなので、まあ、それ神聖な場所なので、そういう竜たちが血を嫌うんですよね。死人とか血を嫌う。で、もう自ら自分の父の舌をかき切って、そこに玉を押し込めて、そうすると血が流れるんで、守護神がこうバーッと一回退散する。で、そこで命綱を動かして引き上げてもらうというね。で、浮かび上がって周りのみんなが、あ、もうこれは助からないだろう、で玉もないし、あ、もうこれは無駄死にしてしまったなんて言ってたら、もう息の下よりね、そのまあ息も絶え絶えに私の父のあたりを見てくださいって言うと、まあその玉が父の下に玉がちゃんと隠されていた。それでまあその尼さんは死んでしまうわけなんですっていうような物語をしまして、その訪ねてきている実質の息子房崎の大臣に、まあ、こんな話をしましたが、実は私がその幽霊ですよっていうふうにその尼さんが語って、
お母さん、
お母さんだったんです。だただの尼さんじゃなくて、実はその人はこそがその房崎の大臣のお母さんの幽霊だったんですね。ということで、まあ、仲入りになりまして、で、まあ、例のごとくその間に愛狂言というのが出てきて、まあ、それは床の裏人が出てきて、 で、まあ、前の海女さんが話したのと同じような話をまた繰り返し語って、でこれは間違いないと、さっきの海女さんは自分の母親の幽霊だったんだということでお経を唱えて弔うわけなんです。でそうすると、まあ、後して後半はお母さんが成仏した姿で竜の女神ですねになって現れて、その大臣、まあ、息子の弔いに感謝して、それでなんていうかね、喜び、まあ、そして行く末をね、無事というかね、平和というか、そういうものを祈って、まあ、消えていくという、まあ、そんなお話です。
壮大ですね、
はい、
最初隅田川みたいなお話なのかなってちょっと最初冒頭思ったんですけれど、はい、終わり方はなんかもっとなんかすごくファンタジーというか明るい終わり方ですね。
はいはい、から天子の方はどっちかっていうと無残に殺されてしまって、だけどまあ偉い人がね弔ってくれたら浮かばれてっていう話ですけども、まあ、こちらはどっちかっていうと全然違って、同じ親子の物語なんだけど、もう本当に息子のため、我が子のために命を懸けた母親の物語という、まあそういう話。
母は強し的なこと
ですよね。そうですね。で、まあ、ちなみに房崎の大臣が何歳の設定なのかっていうのはちょっと具体的な年齢は僕も分かんないんですけど、実際には多分子供ってわけじゃないと思うんですけど、それをあえて子供にさせるんですよね、子方というね。それがまたおのおのおのたるところでね。だからまあ見てる人のね、やっぱりその涙を誘うということになるわけなんですね。
っていうことも知った上で舞台に足を運んでいただくっていう、まあ、いつもと同じ締め方になってしまうんですけれど、
ね、はい、
なるほど、なんかという貴重な解説を今日は文幸先生にしていただきました、
はい、
なんか竜宮城がなんか祈願城のイメージがちょっと、
はい、
だから今日なんか
海底祈願城、
そちらの方ももし皆さんお時間あれば見ていただきたいなと思いますそんな感じで、はい、今日は77年回海女のお話でした。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。